マタイのこのお話の要点は、いわゆる審判の基準となるのは兄弟愛ということだけお話ししまして、だから私たちの愛の技がどれだけ意味を持つものであるかということ、そして私たちは、お互いに愛し合いましょうとイエス様の愛のご命令をしっかり心に刻んで生きているわけですが、しかしそれはしばしば私たちの愛の技というのは頭のレベルで終わってしまう。でもっとささやかな日々の私たちの心の持ちようみたいなものがやっぱりあって、私たちの技が意味を多分なすんだろうと思います。それでこのエゼキエルの予言にからお話ししたいと思うんですが、今日の聖書、このエゼキエルの、これは下にも注がありますように、バビロン捕囚の彼がイスラエルの人々を指導していった、絶えず希望をもたらしていった、その活躍した預言者ですが、その希望の書と言われるだけあってです、今日はとても特徴的なことのように私は感じました。皆さんはお聞きになってて何かお気づきではなかったんでしょうか、分かりませんが、その私たちがです、今自分が言ったこの私という言葉をたくさん使えば使うほど、いわゆる私たちの人間関係というか、その会話にしてもやっぱり聞きづらいですね。私たちがこの私をたくさん使えば、やっぱり私中心の会話になって、あまり人が何を言ってるんだろうかということをこう聞くゆとりのない姿であるわけですけれども、この今日のエゼキエルの特徴と言っていいか分かりませんが、従業あります。従業のこの御言葉ですが、9つの私が出てくるんです。で、神様の私と私の私の違い、それをやはり私たちはしっかりとこう、味わうというか、何よりも神様の私を十分に味わっていきたい、それがこの対抗説に向かう心にあるかと思われます。私たちのこの、私はやっぱり自分をどうしても主張したり売り込んだりする時の言葉であって、その時には私がやっぱり王様になろうとしている、そういう意味でこの私はというこの主語を使わなければ会話は成り立たないわけですが、そして自分のこの生活もなんとなくあやふやなものになってしまいそうなんですが、私というものをはっきりさせることはとても大事なんですけれども、諸刃の剣というか、対応すれば人をも傷つけ、拒み、そして自分の孤立を深めていく言葉にもなり得ます。で、そういう、こう私たちにとってです、どんなふうに私を日々キープしていけばいいか、私らしさを保っていけばいいかというと、これはもう修行に近い障害の課題だろうと思われます。でも私たちはそういう、こう自己分析とかそういうことのややかしいことよりもです、この神様の私を味わい続ける、そうすると私の中のいろんなこだわりが氷解していく、氷解というか自分というこのこだわりから解放されていく、これが恵みであるわけなんです。で、そのためのこの御言葉であるわけで、神様の私をもう一度皆さんの自分の言葉でなさればいいと思うんですが、私が世話をする、私が探し出す、救い出す、私が生き合わせる、ずっとそうですよね。そして私が連れ戻す、私が養う、 そして私が裁く。この裁きという字はですね、ご覧のように裁縫の裁ですね、私たちにとって裁きというのは非常にこう緊張感 のある言葉で裁判官であるとか、裁判所、まあ、そういうこう少し硬い重たいイメージがあるわけですが、でもこれよく見るとですね、衣、まあ、バラーンとした布をこう立つ、そういう意味ですよね。要するにこの矛という字がついてます。この裁縫の際にはですね、これは立つものですね。でこの布を立つということは形をつけていくという意味ですね、形のないものに形をつけていく、これが創世記の一章の創造のお話なんです。混沌から始まっていく、まあ、神様の創造の技の始まりはまさに混沌、形なきもの。しかしその形なきものの上に神の霊が動いていたとあります。この裁くというですから意味はこう見通しを立ててあげるという意味ですね。右左に分けると、この、まあ、ヤギを左に、羊を右にという、まあ、ヤギは寒さに弱いので、洞穴の奥の方とか暖かくしているところにやっぱかくまってたそうです。で羊は野っ腹でそのまま夜を明かしてもよかったかもしれないんですが、まあそれはいずれにしてもはっきりさせるという、これが裁きで、そういう意味で私たちは自分自身が何者かもしばしばよくわからない、自分が本当はこうしてほしいと思うことも頭で、あ、今やめておこうと気を使ったりしながら、自分の本当の自分と出会うことも難しい。頑張ってるところがあるわけですから、強がってるところがあるわけですから、なかなか自分自身とも私たちは出会いにくい、はっきりしない、そういう自分がです、私を強く主張するときは大体問題を起こすことになるわけなんです。はっきりできないんです、私たちは自分で。で、そういう意味でも私自身を整えていくためにこの神様の私を味わう、それが信仰の姿なんですよね。ですからどうぞ何度もそのことを味わっていただきたいと思います。この箇所ですね、私は救う、あんたじゃない、私が救う、何度も9回も、これはもちろんエゼキエルのが記したものでしょうが、やっぱり神様のに向かう心を私たちに分かっちゃってるんですよね。ですから私たちも同じように口癖、神様のこのエゼキエルのこの口癖を私たちもその気になってするんです。あ、そうだ、神様が働くんだ、神様がなさるんだと、神様がこうなんだと、神様が私を癒したいんだという気持ちをですね、こう味わっていくというと、きっと皆さんは自分の中のこの落ち着き、安心感、許す心、前向きな気持ち、委ねる心、次々出てこないでしょうか。そして私たちが癒された一つの印、それは違いを認めることができるということで、一つは違い、自分と違うもの認め受け入れる、そして共感できる、これは自分を主張する前に相手に響こうとする姿です。そしてそれができている自分はやっぱり癒しの中にある、神様の恵みに覆われている、神様から養われている、そういう私の中の神様の息吹みたいなものが私を変えていく、新たにしていく、そのことなしに私たちの愛の技は しばしば形だけに終わってしまう危険がある。ですからこの自分を振り返るとすれば、自分はまず否定的なことを口にする方でしょうか、そうだよねとまず言ってる自分がいるのか。問題提起が必ずしも平和のためになりません。私たちの中の問題提起はしばしば混乱を生みます。まずはそうですかと共感し、質問は後から、まあ、そういう、 こう原則があるように思います。で、私たちは本当にそういう意味で人の話をじっと聞くというのはつらい、しばしば。まあ、私たちのこの世の中に向かってです、まあ、対抗説が始まると言いましたが、私たちがこの神様の私を告げる、これが私たちの、まあ、ミッションというか使命、託されている使命ですよね。弟子たちが選ばれて教会ができたのはそのためでした。イエス様の一人じゃ手に余る、世界中を回ることはできない、弟子たちを派遣された、託されたのはそれでした。この御言葉全部、それを身に受けて自分の言葉として、自分の生き方として神様の大きな思いを表す人になってほしい、印になってほしい。印ということはいわば秘跡という意味です。私たちは動き回る秘跡、秘跡は7つですが、私たちは洗礼を受けた者として、新しい使命を受けた者として、イエス様の印とならなければなりません。神様の心を表すものにならなければいけない。秘跡はみんなそうですね。神様の思いを表すものです。あの漢字もまさにそうです。足跡、神様の足跡、私たちが、まあ、そういう洗礼を受けてイエス様をアーメンと言っていただくということは、そういうことなんだということをもう一度原点に戻って、私たちの信仰が理屈で終わってたら何の力もない。第一理屈という、そういう意味で私は公共用理というのに若い頃とても疑問を持って、公共用理はしない、御言葉と一生懸命言ってたことが、まあ教理も必要なわけですけれども、やっぱり頭で止まってる信仰は力になりません。私たちの頭は、理性はなぜかというと、自分を守るためにしか働かないんです。この理性は、理屈は、神学校でいっぱい哲学はみんなプロテスタントにこう言われた時にどう答えればいいかっていう、その理屈をこねる訓練でした。2年間一生懸命させられました。どんな悲しい映画を見ても涙が出ないほどに乾いた経験があります。悲しい場面も一生懸命分析していくと見るんです。あ、今どうして悲しいのか、何がそうだったのか、泣く日もなんかありませんでした。まあそれはそうとして、私たちのこのやっぱり信仰の姿というものも進化していかないといけません。もう今そういう、まあ、確かに哲学もやってますが、やっぱり神学の端ためと言われてたんです。神学を治めるためには哲学を治めないといけない、だから哲学2年、神学4年、それはもう今ももちろん変わらないと思いますが、しかし私たちは戦うためにこの理屈をこねるんじゃありません。イエス様への道を渡すための橋となるためなんですよね。印となるために、自分をもう少し思想に眺め、反省し、そして本当にイエス様のこの王としてのイエス様のもとに生きているものらしい、まあ、王のもとに生きているって言ったらあまり馴染みがなくてどう言えばよく分かりませんが、私たちの中心にあるのはこのお方なんだということを絶えず私たちが口癖のように自分に言って聞かせないといけません。いつも言いますように、そういう意味でも信仰にも練習がいるんです。時々したんじゃ足りない、毎日毎日私たちの人々と出会い話すするたんびに、私は印になっているか、まあ、あんまりそういうことばっかり考えてても暗くなりますが、しかし私たちは頭で信仰しているのではないということも分かってますけれども、私たちの 生活の大半は気持ちで動いてるんじゃありませんか。あの店は雰囲気がいいとか、これも気持ちです、考えてません。あの店美味しかったとか、また行きたいとか、もうあの人に会いたくないとか、聞きたくない、みんな感情のレベルです。心の気ままな動きに私たちはある意味コントロールされています。まあそういう私をこの頭が分析してくださらいいんですけれども、私たちの心が整うというのはどういう時なのか、満たされている時なんです。そして私たちが満たされているのはイエス様から本当に自分が目をかけてもらっている、父なる神様は私のこの一週間を見てくださっている、癒そうとして私のために24時間でオープンで働いてくださっているという気持ちになっていくとき、強がる必要もありません。無理して自分をよく見せようとか、まあそういうことはないと思うんですが、頑張る必要もありません。あ、頑張る必要もあるかもしれません。しかし不必要な力をもう少し私たちはそいで、両手を広げて神様の大きな働きに期待をする、もう少しそこにかけていこうとする。そして自分の中にある落ち着きと穏やかさ、これこそが印になっていくんです、力なんです。そのことをもう一度私たちは今日ここで王であるキリストを祝うものとして、そのイエス様こそ私の生活のすべてに君臨される私の王、私の大事な方、その方と一緒にこの1週間も歩んでいきたいと思います。